今日の大雨のように聖霊の激しい雨がこれから注がれてくる。あなた方の心に、あなた方の人生に、あなた方のいる場所に、この時代に激しい聖霊の雨が注がれてくると称されます。しかし愛する子よ、あなたの思った通りにはいきません。あなたの願った通りにことは進みません。しかしその中で私を褒めたたえなさい。それは私はあなた方に祭典以外なさないからです。あなた方の願うことよりももっと大きなことを、もっと素晴らしいことを私は用意している。それを信じて私を褒めたたえ、私を賛美し続けなさい。その時聖霊の激しい雨があなた方に注がれ、あなた方の願いと思いを超える私の栄光の技が現れてくると称されます。それはあなただけではなく多くの人々を祝福し、多くの人々の心を富ませ豊かにしていくであろうと主は仰せられます。
この私はあなた方の弱さのうちに働く神であると主は言われます。それは弱さを誇りなさい。この弱い時にそこに神の力が働くと主は言われます。しかしその弱さを認めなければなりません。このあなた方のうちにある弱さをこの認める時、私の恵みが豊かに流れ出すと主は言われます。
厳しい時代がやってきます。あなた方は困難の中を通されていくでしょう。しかしあなた方はその中で永遠に目が向くことを覚えなさい。私はこれから大いなる救いの技、永遠の命の技を成していこう。今までなかったほどのおびただしい数の人々が救われてくる、神を見出していく。時代は困難になり激しくなりますが、その中で永遠に対する目が開かれていくと主は言います。そしてあなた方は最も大切なもの、一番大切なものの資料になり、あなた方の内側には誰も奪うことのできない喜びと平安があふれてくるようになる。そして永遠の報いと祝福をあふれるほど抜けていくようになると主は仰せられます。God is working on my good. God is working on my good, on my good, on my good. God is working on my good. Yes, He really is. God is working on my good, on my good, on my good. God is working on my good.Yes, he did it. ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。通われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットでオンラインで礼拝されている人一人を心から感謝いたします。長崎エルサム教会の神牧者イエス・キリストご自身が牧会しかさっている日本中世界中にいるあなたの御正しい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通し私に語り、励ましを与え、慰めを与え、神の言葉によって私は失い、信仰を立て上げてください。語る者に聞く者もへりくだります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。主に期待いたします。信じます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、三日目に蘇られた主に期待しながら、御言葉に行きたいと思います。マタイの19章の19節なんですけれども、誠にあなた方にもう一つ言います。この誠にっていうのは、アーメンっていう言葉でいつもように、とっても大事なことを話すとき。だから、とっても大事なことを話すから、もう一度話しますので、聞きなさいよ。注意目して聞いてくださいねってことですね。もしあなた方のうち二人が、どんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天のある私の地はそれを叶えてくださいますということですね。祈りについて書いてあるんですが、祈りっていうのは2つあって、一人で祈る祈り、神様と一体して祈る祈りと、教会で祈る祈り、これは祈りの両輪です。本当に一体して神様と祈ることと、教会でみんなで一緒に祈ること、この2つはどっちも必要なんです。どちらも大切な両輪なんですね。で今日はそのこの2人でっていうのは、教会っていうのは最初の単位が2人なんですね。これは二人って書いてあるから、夫婦とか親子とか考えられますけど、もちろんそれも間違ってないんですが、基本的には教会なんですね。だから、一番最小の単位が二人が教会なんですね。もちろん100人でも1000人でもいいですけどね。だから、その教会で祈るときに、あなた方のうち二人が、だからたった二人であっても、どんなことであってもいいと書いてあるんですね。もちろん、いつも大前提に御心ならってことなんですけど、御心ならっていうとね、結構狭く考えやすいんですけど、二人がね、 本当に心を一つにしてって書いてあるでしょ。心を一つにできるかってね、本当に主を心から愛していて神に従って生きようと思っている人が心を一つにするのに見っ転がないことにできません。だからもっと大胆に求めて、そして本当に二人の心が一つになるならもっと大胆に求めてほしいんですね。どんなことでもって書いてあるんだから、健康の問題、軽度の問題、お仕事のこと、人間関係、学業のこと、どんなことでもいいから大胆に心を一つにして祈るなら、地上でって書いてあるからね、この地上で心を一つに祈ったら天のある私の血はそれを叶えてくださるって答えて、その通り祈り答えてくれるってことを約束してるんですね。で、一つ目のポイントはね、二人でいいんですよ。二人が心を一つに祈ると答えられるってことなんですよ。まずこれを信じてほしいんですね。すごいこと書いてあるんです、これは。ギデオン教会って分かりますかね、聖書を世界中に配ってる、ね、英語と、まあ、日本だったら英語と日本語ですけどね、まあ、いろんな聖書がありますけど、配ってますよね。ギデオン教会っていうのは、青年、なんていうかな、実業家が2人ですね、あるとき、聖書持ってない人多いから、聖書をみんなに配ろうって言って、2人で心一つにしようって、それが出発で世界中に配れるようになったんですよね。でも彼らは信じて乗ってたんですね、そこから始まったんですね。で本当に二人が信じて祈るとそこからね、奇跡とか起こるんです。ね、これすごく大事なことですね。で、だから、本当に二人で心を一つにして祈ると奇跡が起こるぞっていうことを期待して祈ってるからなんですよね。それは夫婦でもいいし、親子でもいいし、教会の誰か二人でもいいんです。もちろん三人でも四人でもいいんですよ。でも、最初の単位が二人だから、どんなに少なくて二人であったとしても、その祈りを通して神様の技が起こるぞって期待して祈ってほしいんですよ。これイエス様の約束だから。まあ、そうは言ってもなーって人が多いんですよ。そうは言ってもなー、まあ、そうは言ってるけどなーって思ってるクリスチャンが結構多いんですよ。それを不信仰と言います。不信仰は神の働きを最も妨げるんです。で、私が考えたらどう考えても無理だけど、イエス様がそう言ったからきっと二人を殺しにして祈ると答えられるぞって期待をしてほしいんです。イエス様に、神様に、あなたの祈りでも相手の祈りでもない祈りを聞いてくださるキリストに期待してほしいんですね。でね、その時に鍵がある。だから二つ目なんですけど、このすぐ後に20節で、二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるって書いてあるんですね。これ教会ね、キリストは満ちているのは教会にキリストは満ちていると書いてあるけど、キリストの名によって集まるところに私はいるって書いてあるから、二人がイエス様に、神様に祈るときはキリストになって祈るから、つまりキリストになって集まっているので、そこにキリストがいるんですね。まあもちろん3人でも4人でもいいんですよ。2人が集まっているときにキリストはそこにいるんですね。そのイエス様に目を向けて祈るってことなんですよ。結構ね、例えば2人で祈るでしょ、まあ、例えば分かりやすく私と妻が祈るとしますね。キリストになって祈るわけですよ。キリストがそこにいらっしゃるわけですよ。神学的には知っているんです。頭でも分かってるんですが、祈るときはキリストに向かって心を向けて、キリストがいると思うこと、キリストその、キリストに目を向けながら祈ってるかというと、気がついたら相手を見て祈ってるんですね。で、相手が祈ってるときはその相手を見てるわけですね。で、そういうのにカチンとくるわけですね。で、なんかそのキリストを見てるというよりも相手を見ていくわけですね、お互いに。で、お互いに相手を見てたらですね、なんかまるで自分が責められてるように感じたりですね、相手の祈りがやたら長く感じたりですね、そこまで言わなくていいだろうと思ったりですね、いろいろ起こってくるわけですね。なぜか、キリストに向かってないんですよ。心も目も。そこにキリストがおられるんですよね。そのキリストに心を向けて、このキリストに心を向けて、キリストに目を向けて、本当にキリストに向かっていいの、自分も相手も。もちろんその時に、いろんなことがあるでしょうけど、そこで本当にキリストに目を向けていくならば、キリストが一つにしてくださるし、心が一つということは、つまり本当にキリストにある願いというか、キリストによって一つに願いがされていくんですね。これ簡単に思うんですけどね、意識してください。そうでないとね、気がついたらキリスト見てませんから。今話したのはクリスチャンのことですよ。クリスチャンが呼んだりしようって心から言ってキリストによって祈ってるんですけど、結構ぶつかりませんか祈ってる時に。本当に一緒に祈ろうと思ってる人とぶつかりませんか。そんなことはないって人はですね、仲良し講師に乗ってるんでしょ。傷つかない人と、うまく祈る人と、神が本当に祈るという人とは祈らないで、とにかく仲良し講師でうまく祈る人だけ祈ってるんでしょ。本当に神が求めてる人と祈ってごらんなさい。ぶつかりますから。どうしてか知ってますか。サタンがいるんです。 本当に祈るべき人と心を一つにしたら、どんなことでも答えられるんです。奇跡が起こるんです。あなたの家庭に奇跡が起こります。あなたの人生にありえないことが始まります。病気って治るんですよ。特殊症が治ったように。もちろん天に神が召されたときは別ですからね。それはちょっと置いてください。もっと大きな御心があるから。でも、奇跡って起こるんですよ。負債って分かりますか？夫婦じゃなくて借金のこと。大きな借金でも本当に悔い改めて神に求めると、神が助けてくださいます。いろんな方法があるからね。それは神様のその時の導きだけど。ありえないこと起こってるあちこちでね。でもそれはね、心一つにしようときに起こるんですよね。ところがね、心一つにしようと思うとね、イエス様いてるとね、これはできるんですけどね、どうしても言ってる時ね、なんかね、相手を見ちゃうんですよ。その祈りがね、ここにカチンとくるんですよ。でこっちの、ね、相手の心をツッと突き刺すんですよ。これはね、サタンがね、待ってましたがいいね。そしたらサタンが言うわけですよね。ほら、聞いた。あんなこと言ってるよって。おかしいじゃないのってね。もういい加減にしてって言いたく思わないとか言って言うん。だからね、ここら辺でムカムカムカーとしてですね、なんか祈りが途中でですね、祈りじゃなくて喧嘩になるんですよ。ある方はもうそれでやめました。何年も祈ってないでしょう。だから奇跡が起こりません。神様はあなたとあなたの家族に本当に奇跡を起こしたいと思っている。神にとって不可能なんて一つも本当にないんです。神様の方にはないんです。私は御言葉に応答すれば。ところがね、サタンって言うんですよ。なんとかしてやめさせたいんですよ。いやね、今私は責めてんじゃない、誤解しないでくださいね。サタンがいるんです。で、あれは罪人なんです。どうしようもない。情けないぐらい。だから、どうしてもいろいろあるんです。そしたら、サタンが突き込んでくるんです。で、知ってほしいんです。サタンがいるんだって。で、なぜ一番最初に答えられるって言ったかというと、本当に二人が心を一つに祈れば、不可能なんてないんです。奇跡が起こるんです。動かない山が動くんです。救われない人が救われちゃうんです。治らない病気が癒されるんです。すごい経済の祝福が来るんです。逆転が起こるんです。さっきの4人がね、祈祷室に入ってね、最初は攻め合っていたのに、本当に感謝しながら、泣きながら感謝している間に聖霊が助けたんですよね。心を一つにして踊りまくった。感謝して神様に。ね、助けてくださいって神様、きっと神様感謝しますって。そしたら、4人から100人超えたんですよ。でわざわざ東北から来た人もいたんですよ。あの時実は四国からも来たんです。ね、関西からも来て。黒字になったんですよ。簡単に言いますけど、そんな簡単なことじゃないんですよ。長崎だったのとも、硫黄島まで行くんですからね。お金もかかったんです。でも、いっぱい来たんですよね。心一つにすると奇跡が起こるんですよ。サタンは知ってるんです。だからされたら困るんです。だから、ぶつかってくるんですよね。で、まずイエス様に目を向けるってことが一つなんですね。で、その時ね、もう一つはね、これが、ね、今のこと関係するんです。21節から。ちょっと違う話になりますけど、実はこの直後に書いてあるってことは意味がある。21節から。その時、ペテロは言うんですね。身元に来ていった。ペテロってのはね、ポイントのこと言ってくるんですね。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？何度までしょうか？面白いね。ペテロはね、何度まで許さなきゃいけないんですかって、自分が許してほしいなくて、相手を許さなきゃいけないかってな、考えてみたらね、自分は許されなくていいと思ってるのかって言いたくなるんですけど、ですね。そして、イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度は70倍するまでと言います。7×7 は490。490回まで、490回目はいいのか、そうじゃない。早すぎたかな。7度を70倍ということは、490回許したら490回も許さなくていいのかということではありません。限りなく許しなさいということです。限りなく許しなさいということです。限りなく許しなさいということなんです。ということは、これ祈りの後に書いてあるでしょ。で、祈りの後に許しの問題よく出てくるんですけど、それは多くの神と私の関係の時に出てくるんですけど、ここは二人で祈れって、教会での祈りが書いてある。ことはどういうことかって言ったら、自分自身が神に許されてるってことをまず知って、もっと大胆に祈りなさいっていうのが一人の時ね。で、今度は二人で祈る時に、今度は自分が許されたように相手も許さないといけない、許さないといけないというか、許しなさいって言ってるんですよ。で、間違いなさい、許しなさいっていうことは、神様が命令する時は許せるようになるから、これが福音なんです。許さなきゃいけないって思うと、もう大変なんです。クリスチャンほど大変なものはありません。礼拝から帰るたびごとに肩凝ってマッサージ師を呼ばないといけない。真面目ですよ。聖書の言葉をね、頑張ってやってごらんなさい。 昭和の文豪は、明治の文豪が夏目漱石、昭和の大正の文豪が芥川龍之介、明治の文豪が出田治、みんな自殺しました。聖書枕元において彼ら立法を生きようとしたんです。信じなかったんです。生きようとしたんです。無理です。できっこありません。あのパウロが立法についてはパリサイ人を責められたところはないって、すごいですね。あのパウロが私は罪人の頭で言ったらできなかったんですよ。キリストイエスを知っていることに知略だと思うと言ったのは、あれだけ立派に来た人はどうしたかって言ったら、もう本当に恵みの素晴らしさを知ってたんですよ。つまり許せないんです私たちは。でもまず自分が許されたことをして、自分を許しなさい、自分を許されたんだからそれを受け取りなさい、そして今度はそんな自分を許されたんだからあなたも相手も許しなさいっていうことなんですね。で、許していきなさい、そうしたら一つになるんですね。ということは、祈ろうと思うと許せないことが起こりますよってことなんですよ。私これ分かるんですね。うちの奥さんに許可もらってないけどいいかな。私たち夫婦仲いいんですよ。ご飯食べてるとき、私たち夫婦仲いいんですね。おしゃべりしてるとき結構いっぱい量のお話しますからね。本当に結構お話しようとするんです、ね、我々夫婦ほど本音で話してるぶつかり合う夫婦もないって感じですね。昔妻はですね、妻のお母さんがそこまで言ったら大丈夫なのか、離婚しなくていいのかとか、えとか言ってですね、俺らはそれぐらい話してる。で、結構ご食ご飯もよく食べる。ね、あんまり私が早すぎて、うちの奥さんゆっくりだった、一人子だからね、一人子だから。私すごく早い。かわいそうに、うちの妻が早食いになってしまいました。どうしかって、私が早く食べて残ってたら、食べていいとか取っちゃうからね。ところがですね、祈り出すでしょ。最初はいいんです、神様とかね。ところがね、家境に入っていくでしょ。そうするとね、カチーン、カチーンとこうね、ぶつかり合いが始まるんです。そのうちですね、祈りの途中でね、ちょっと待てよとか言ってね、喧嘩が始まるんですね。まあ、だいぶ今は変わりましたよ、誤解のないようにね。今もやってると思わないください。でもだいぶ変わりましたけど、私はね、若い頃はね、よく分かってなかったから、はっきりサタンって言うんですよ。祈られたら困るんですよ。奇跡が起こるから。人が救われるから。神の技が起こるから。だから何とかして祈ることをやめさせる。他の時はサタンは来ない。どうぞもうおしゃべり自由にしてくださいって。婦人会がどんなにおしゃべりしててもサタンは来ないんです。食事会をしてても来ないんです。婦人会が祈り出すとサタンが来るんです。祈る婦人会はリバイバルの鍵なんです。祈る婦人会は教会をリバイバルするんです。聖書の解説、使徒行伝2章にイエス・キリストの婦人たちって書いてあるでしょ。祈る婦人たちって教会のなんていうかな、エンジンルームなんですよ。喋る婦人会は教会の分裂庫倉庫なんですよ。真面目に。だからね、来るんですサタンが。でね、いやね、どうしようかって、さっき言ったイエス様のところに行ってイエス様に向けて本当にイエス様に助けを求めるんです。そしたらね、多くの場合ね、なんでと思うけどね、自分の罪が許されていることを思い出すから、許そうなんて思ってるとなかなかできないから、自分がこんなに許されたのにと思った時に許せるから。パウロ・ミキが十字架の上で許しの説教をしましたけども、なぜ許せたかって、パウロはこう言ったの、私はキリストによって許されました、もう私許されたんです、だから私は太閤秀吉を許します、ハンダブロ、あなたのことを許してるよって、やり向けた人があなたのことが全然許してるからねって、なぜ言えたかっていうと、自分が許されたことをしてたん、その許しがどんなに大きい顔してたん、その許しがどれほど素晴らしい顔してたん、だから許せたんだ。でもある人は自分の許しの大きさを知らないんですね。どうしてかですか。そんなに罪人じゃないと思ってるんです。私はそこそこの罪人だと思ってるんです。まあまあの罪人だと思ってるんです。あんなに悪くないと思ってるんです。ある意味で当たってます。あなたは誠実に一生懸命生きてきたんでしょう。でもね、キリストの前に出てほしい。イエス・キリストという方の前に、この方の十字架の前に出てください。だからさっき言ったのに、二つ目でキリストに目を向けるって。そしたらね、そんなこと二度と言えなくなります。この方の前だときにね、それほどの罪人じゃないとか何でも出ませんよ。そのあなたの罪のためにキリストが何をなさったか知ってますか。神であられる方が人となって、黄泉にまで下って、全く罪と関係なかった方が罪の罰を全部受けた。49の背中に受け、十字架ってね、いつも言うように本当は1週間から10日かかるんです、死ぬのに。たった6時間で亡くなったんです。どうしてかかりますか。 苦しみの極限だったからです。で兵士が槍を刺した時、血と水が出てきたと書いてある。だから断言はしませんけど、これは説によると人間の苦しみが極限までいくと血液の中の成分が分泌分かれてそういうふうになるっていう説があるんです。断言はしません。でも可能性は強いと思います。あまりの苦しみの極限だったのどうしたかありますか。あなたの罪のためです。私の罪のためです。これが本当に分かってくるとね、許しの大きさと恵みに感動する。でそしたら、ああこの人も加盟されたんだなと思うんですね。もう間もなく祈りちゃんが帰ってくるんですけど、予定ではね里帰り出産する予定なん で、祈りちゃんの婚約式をここでやったんですね。でその時にですね、そのでちょっと祈りちゃんはうつ的なことがあったんで、フィアンセだったね、もう結婚しましたけどフィアンセだった俊君が、伊藤俊介君がね、まあ、来て、で前の日ね西高に行ってですね、少し祈りときもったんですけどね、実はその時祈りちゃんがちょっとおかしくなりましてね、なんか彼にブワーッと色々言ってみたいですね。ね、祈りちゃんってすごく明るいの、ね、ところがちょっとやっぱり鬱になったんですね。で鬱になったら鬱にならなきゃわからないって本人が言いましたけど、本当にそうみたいですね。ちょっとこれは説明はつかないですね。私はいかがなこと言いません。でそれで言ったの。そしたら俊君はさすがにですね、すごい誠実な子だからね、本当に受け止めたいと思うんだけど、もうこれは限界を超えたんですね。で駅前に行ってね、ちょっとベンチに座ってね、明日婚約式って自分は本当に受け止めれるだろうかってなんかね、ベンチに座ってはーって涙でそうになったんです。でその時ですよ、いきなり十字架の幻が来たって、自分のためじゃない、ああ祈りちゃんのためにイエス様は十字架かかったんだって、この祈りちゃんのためにイエス様は十字架かかったんだって分かった時に、なんかスパーンと抜けたって、この人がイエス様がいたんだって分かったっていう話を婚約式の時に最後に話されたんです。ここで長崎教会で十字架の証しをしたんですよね、この野郎って感じですけど感動したんですよね。私はその時にね、あこれで大丈夫だと思ったんです。これなら大丈夫だと思ったんですね。そうなんですね、自分のためにも十字架があったけど相手のためにも十字架があったんだって分かると許し合えるんですよ。許し合えるんですよ。許し合えるんですよ。自分のための十字架があった、相手のための十字架があったって、その十字架によって一つにされたら私は許し合える。そうするとね、キリストの願いが与えられてくるんです。でキリストの願いってね、私の願いより大きいんです。大体私は救われたらそれで満足だけど、神様は救われた後に祝福を用意してるから、癒されたらそれでハレルヤだけど、そんなんじゃない、癒された後にもっとそれが強くなることを願われるから、そのキリストの願いをされて、その願いを乗るときに奇跡が起こってくるんです。で今日ね、何度も私ここ話したんだけど、今日は特にですね、発揮してほしいんですね。本当に心を一つにしてみると答えられるってこれ言いました。中心は何かって言ったら、キリストを真ん中に置いてキリストに目を向けるってことと、必ずサタンがいるから許し合えないようなことは起こります。起こったときに、ああ私はダメだとか相手はダメだとか思わないこと、もうちょっとはっきり言いましょうか、私も相手もダメなんです、やっと気づきましたかってことです。私も相手も罪人で本当に弱いから、最も親しい友人、例えば夫婦だったり教会の人でも本当に寄り合えるような親しい人になると本音が出てくるから、人間には許容量ってあって、許容量を超えると受け取れないのです、誰でも。そしてある場合受け取れないだけじゃなくて許せなくなるんです。でもそこを超えていくのは十字架の力、聖霊の力なんです。そこを超えていって許し合ったときにすごい奇跡が起こる。どうしてかというとね、許しがあるとき十字架の力が流れるんです。でいつも言ってるように、この地上で十字架で解決できない問題は何一つないんです。これなんかここに覚えといてね、本当に苦しんだとき思い出してね、十字架で解決できない問題はこの地上には何一つありません。人間関係、日本人これでいっぱい悩んでるから、人間関係、経済、健康、心、体、人生、家庭、どんなこじ切った人関係も十字架で関係できない問題は何一つありません。ただその十字架の力が流れるためには、十字架は許しなんです。キリスト教の真髄は愛だって言うから、その通り、まさにキリスト教の真髄は愛なんですが、愛って何かって言ったら、愛は許すことなんです。許すってことはどういうことか、許せないことがあるから許すんです。いつも言ってるように、人間は罪人だから許せないことが起こるんです。自分で自分を許せない、誰かを許せない、両方起こるんです。どうぞ自分を許してあげてください。イエス・キリストはあなたのために十字架にかかってあなたを許されました。 もう十字架で代価を全部払われました。それ以上自分を責めないで、もういいんです。お母さんね、たまに久しぶりに言いますけど、お母さんね、自分の子供のことで責めてるお母さんは世界中いるんです。中国に行った時も、クロアチアに行った時も、アメリカに行った時も、私はそうは思わなかったけど、説教したらお母さんたちが食いって泣きました。お母さん、子供さんのために自分を責めてませんかって泣き出すんですよ、本当に。でもね、十字架でも許されたんですよって。どんなマイナスも神様は許してくださるだけじゃない、それさえもプラスにしてくれるんだって。今日今イエス様の許しを受け取って、この方に、そのことも生きてくださる神様に期待して祈りましょうって言ったらね、クロアチアでもアメリカでも中国でもお母さんたちは涙を流して感動した。みんな自分を痛めてるんですよ、サタンがいるから。お前が悪い、お前が悪い、お前が悪い、お前が悪い、お前が悪い、お前が悪い、お前が悪いって三段聞いたでしょ。で、申し訳ありません、お前が悪いんですでも十字架で神様が全部代価を払ったから許されたので、なんでそのこと言ったら、本当に自分が許されたことを知った人は人を許すことを学びます。その力を叱らいただきます。こんな私が許されたんだもん。イエス様はあの人のためにも十字架があった、このことのために十字架があったって、イエス様は許したんだから許そうって、ここが始まるんですよ。ここが土台なんです、許し合うっていうのは。まあ許してあげましょう、仕方がないけども、神様は、まあ、分かりました、そんなんじゃないんです。私が許されて、この人はイエス様を許してるんだから許し合うんですよ。そして許し合った時に神がくださる祈りがある。その祈りはね、応えられちゃうんです。どうしようかって、十字架の力が流れるから、どんな不可能でも応えられるんです、十字架の力が流れるから。だからね、もう今日はこれで話しませんけど、強いられた十字架って私が好きなんです。クレネジン島の話よくするんですけどね、何でありますかって言ったら、もう十字架を無理やり背負わされるんですけど、その背負った十字架を通してすごい奇跡が起こるんですね。十字架って、ね、奇跡を生み出ます鍵なんです。私が本当に許した時に、その十字架の力が流れ出すんです、私の人生を通して。その祈りを通して、2人なら2人、3人なら3人が本当に心を一つにしてってのは、許し合ったが一つなんだけど、ね、許し合って心を一つになった時に流れ出すんです。ところがね、前もって言っておきますよ、とても許せないことが起こるんです。クリスチャンだから、大人だから、許し合って、まあとか言ってニコッとら、神様どうぞ答えられますねって疑い祈るんです。でもこの底では何かあったらちょっともうとこうなってるんです。だから深く入っていったすごい奇跡を求めるときになると、なぜか答えられないんです。本当に許し合って、あるいは許して祈るとね、十字架の力が離れるんです。でこれ肉ではできません、できないからって自分を責めないで祈るんです。キリストに向かって、イエス様、あなたは私を許しくださって本当にありがとうございます、すいません、罪人なんで簡単に許せません、あなたは許されたんです、わかりました、どうか許してください、許しますって宣言して死に求めてください。ご年配のご夫婦、ご年配のご夫婦は多くの場合許せないことが多い。若い人は許せることが多くない、別れちゃうから。昔の日本人は別れなかった、だから許せないで傷ついて傷んでる。今の人はさっさと別れて、また次の人ってまた別れて、それを繰り返す。何の解決にもなってない。本当に許したときに、神様の奇跡が始まるんですよ。もうちょっと待って、その時愛し合うんです。エロスじゃないんですよ。エロスなんて一時燃えても、奪い合っておしまいです。でもアガペってのはそうじゃない。与えて、与えて、与えて、立て上げるんです。神の愛は。それは許しから始まるんです。でこれは神にはお敵になるんです、聖霊にはお敵になるんです。この方の前に行って、この方に真剣に求めると、その力をくださるんです。でそれは奇跡の力になるんです。どんなことでも答えてもらえる祈りが生み出される原動力なんです。それをぜひ知っててほしいんです。あなたの祈りは答えられてますか？どれだけ奇跡を体験しましたか？あなたの信仰は言うから言えそうじゃありません。信仰はあなたに与えられています、イエス様を信じたときに。でも本当に十字架のもとに行って、自分が許されたこと、そしてそのあの人も許されたことを受け取ってください。そして一緒に祈るか、あるいはあなたが祈るときに力が流れてくる。これをね、どうぞ覚えてほしいと思います。今日はね、 主は言われたんですよ、心にして祈りなさい、教会が。でも教会の中でぶつかり合うことがあるって。あるんです。今建前の話してませんからね、最も深い部分の話をしてますからね。お互いクリスチャンで大人だからね、建前ではね仲良くやっていけるんです。そこそこに祈れるんです。でも奇跡は起こりません。本当に深い部分で許し合って一つになった時、奇跡が起こります。歴史を導いた神様、全世界を創造された神様、命を懸けて私を愛してくださった神様のその手が動きます。不可能なことなんて何一つありません。それをあなたが体験します。それをね、神様はあなたに見ていただきたいと思ってね。だからぜひね、そのことを覚えてね、キリストのところに行って本当に許し合うことを神様の力によってやって祈りましょう。素晴らしいことをね、現れてくることをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、不可能ない神様のことをよく知っていますが、それを私たち一人一人が本当に体験できるように、尊い豊かに導いていってください。お願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがかからないので、まず悔い改めをしましょう。主はやりました、何をしてほしいのですか、具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、一人一人のこの叫びと願いに応えて、あなたを豊かに見て伸ばしてください。また癒しのためにも祈ります。病気の方はそこに手を置いてくださり、また自分じゃなくてその家族友人という方はその方を思い浮かべて祈りましょう。ここにキリストがおられます。で、私が祈ります。心を合わせてください。そして祈ります。その時にどんなことにも答えくださると約束なので、心を合わせて祈りましょう。天のお父様、今イエスキリストの名によって心を合わせて祈ります。人々が手を置いた場所に触れて癒しと解放を与えてください。また今問いなしているその方に、あなたはその方がどこにでも手を触れて完全に癒して回復させてください。イエスキリストの名で、うつ病よ、癒しされよ、うつの霊その人の力から出ていけ、がんよ、甲状腺のがん、水道のがん、肝臓のがん、腎臓のがん、イエス様って名で消えてなくなれ、壊死した心臓よ、イエス様って名で生き返れ、耳と目に触れてください。視野が欠けている方の視野を広げ、緑内障よ、癒されよ、血圧眼圧正常値になれ、聞こえない耳、聞こえにくい耳、よく聞こえるように完全に癒してください。一時的によって完全に癒してください。耳を聞こえるようになれ。あらぶらぶらぶらぶらあらぶらぶらぶらぶらぶらぶら、あなたのために天国で祈ってる人がいる。その祈りをあなたは知っている。あなたはその祈りに応えなさい。それはあなたにとって重荷ではなく祝福となる。その祈りに応えなさい。その人が天国で祈っている祈りはあなたの人生を祝福する祈りですが、あなたはそれに応えなさい。信仰は足を持って踏み出していったとき、そこからいろんな勝利と解決が始まるとおっしゃいます。指が傷んでいる方のその指に触れてください。手首がちょっと傷んでいる方は手首を癒してください。感謝します。イエス様って手首を癒されなさい。リューマチ、イエス様って目で治れ。あらばらばら、糖尿病を癒してください。目に触れてください。イエス様って目で目を癒されよ。普通に正常に見えるようにしてください。あらばらばら、イエスキリストになって、イエスキリストよっさりよ。あらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばら、イエス様一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れてください。イエス様は何よって汚れた霊、異なる霊、宗教の霊、錦人の霊、マリアの霊、その人の力出て引け、よっさりよ、よっさりよ、よっさりよ、よっさりよ。感謝します。ありがとうございます。あらばらばらばらばらばら、あらばらばらばら、感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、何か変化があった人いらっしゃいますか。神様が触れてくださった、癒してくださったって人いますかね。オンラインでいたらね、ぜひね連絡をしてほしいというふうに思います。で、神様の解消してほしいと思いますね。で、今誰かのために祈った人はいつも言いますように、この後ね 連絡をするなりなんかしてくださって、そこで癒されてたら神様の栄光を返して明かしてください。癒されてない時は必ずあなたが祈ってください、ね、あなたが祈ってください。信仰を持ってきっと主が治してくださるとって期待を持ってね、その時に主が働きますのでね、祈ってほしいと思います。それじゃあハレルヤを賛美したいと思います。お立ちください。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。